9月定例会議案審議2ページ平成28年度決算を認定附帯意見を提出9月定例会では決算審査特別委員会を設置して平成28年度各会計決算認定議案を審査し報告を含む12件すべて認定、了承するとともに、附帯意見を決定し、市長に提出しました。一般会計決算の実質収支は、6億8200万円の黒字。平成28年度の一般会計決算は、昨年度に比べ、歳入で、市税収入が増収となったものの、地方交付税、繰越金などの減少により、7億8700万円の減となりました。一方、歳出では、社会保障関係費などが増加したものの、減債基金への積立金の減少、繰上償還の未実施などにより、4億9700万円の減となりました。その結果、歳入379億6800万円、歳出370億8700万円で、翌年度へ繰り越すべき財源1億9900万円を差し引いた実質収支は、6億8200万円の黒字となりました。ただし、実質収支は黒字となったものの、当該年度のみの収支を表す単年度収支は昨年度に引き続き赤字で、平成28年度の単年度収支は2億3500万円の赤字となっており、実質収支の黒字額が昨年度に引き続き減少しています。平成28年度決算の内訳の表があります。会計区分、歳入決算額、歳出決算額、繰越財源、実質収支の順に読みます。会計区分、一般会計、歳入決算額、A、379億6771万7000円、歳出決算額、B、370億8667万7000円、繰越財源 C、 1億9879万2000円、実質収支 A マイナス B マイナス C、 6億8224万8000円。特別会計、歳入決算額248億6083万7000円、歳出決算額244億7904万3000円、繰越財源378万3000円、実質収支3億7801万1000円。特別会計は1から6まであります。1、公共施設整備基金、歳入決算額4146万円、歳出決算額4146万円、実質収支0。2、介護保険、歳入決算額74億9110万7000円、歳出決算額73億5383万1000円、実質収支1億3727万6000円。2、国民健康保険、 歳入決算額127億8343万3000円、歳出決算額125億4631万2000円、実質収支2億3712万1000円。4、後期高齢者医療、歳入決算額16億1713万円、歳出決算額16億1358万3000円、実質収支354万7000円。5、下水道事業28億5167万円、歳出決算額28億4782万円。繰越財源378万3000円、実質収支6万7000円。6、自動車駐車場事業、歳入決算額7603万7000円、歳出決算額7603万7000円、実質収支ゼロ。今日終わります。平成28年度の主要な実施施策、7つあります。1、市民の参画と協働、市民活動の活性化。1つ、オープンデータポータルサイトの構築。1つ、イコマニア認定事業。2、子育て支援、学校教育の充実。1つ、イコマ北小中一貫校整備事業。1つ、イコマ幼稚園の子ども園移行事業。3、障害学習、文化スポーツ活動の推進。1つ、市民みんなで作る音楽祭。4、適切な土地利用の推進、環境配慮社会の構築。1つ、学研高山地区第二校区用地取得。5、医療、福祉、健康施策の充実。1つ、精神障害者医療費助成の対象者拡充。6、消防、防災体制の充実。1つ、庁舎耐震改修工事。7、商業、工業の振興。1つ、テレワーク&インキュベーションセンター整備運営事業。社会人経験者の今後の採用は？質問。平成28年度実施した社会人経験者の採用は、今後も継続し実施するのか？回答。平成29年度は実施していない。職員の経験、専門性の多様化が重要と考えるため、社会人経験者の採用方法や採用後の人材育成なども含め、全体的に検討したい。公共施設への太陽光発電設備、蓄電池の設置をさらに進めてはどうか。質問。平成28年度に北コミュニティセンターにおいて、太陽光発電設備、蓄電池を設置したが、公共施設は災害時の避難場所や帰宅支援ステーションにもなることから、防災機能の強化や再生可能エネルギーの普及を目的として、太陽光発電設備や蓄電池などの自立的な電源をさらに普及すべきではないか。回答。順次、 計画的に整備することが望ましいと考えるが、費用面の負担が大きいことから、有利な補助金の獲得など、費用・対効果を見極めて検討したい。決算審査特別委員会で付帯意見を決定。決算審査特別委員会は、決算審査の試行的な取り組みとして、平成28年度一般会計決算及び平成28年度国民健康保険特別会計決算の認定にあたり、今後の事業執行において十分に留意し、適切に処置を講じることを求める付帯意見を決定するとともに、同付帯意見を市長に提出することを決定しました。付帯意見の内容。平成28年度一般会計決算に対する付帯意見。14あります。1、財政運営。2、繰越免許費制度の運用方法。3、職員の定数、採用、配置。4、防災施設整備事業。5、老人クラブ活動助成事業。6、地域包括ケアシステム構築事業。7、再生可能エネルギー等導入推進事業。8、浄化槽設置補助事業。9、ゴミ減量化対策事業。プラスチック製容器包装収集運搬等業務。10、ゴミ減量化対策事業。生ゴミ自家処理容器等の購入補助。11、地籍調査事業。12、公園街路樹管理事業。13、生駒三陸公園整備事業。14、消防施設等管理事業。平成28年度国民健康保険特別会計決算に対する付帯意見。国民健康保険財政調整基金の運用方法。付帯意見の主な内容。1、財政運営について。生駒市は総資産が他市に比べて多く、資産の維持管理費用が財政を圧迫することが予想され、また平成28年度は業務活動収支の黒字額を投資活動収支の赤字額が上回り、地方債と前年度からの繰越金で補う状況となった。平成28年度のような実質単年度収支が赤字となる状況が継続すれば、財政運営が困難になると見込まれることから、将来の人口動向、行政需要の変化などを踏まえ、公共施設などの計画的な維持管理及び更新、事業の大胆な見直しなど、長期的な展望のもと、健全な財政運営に努めること。4. 防災施設整備事業について、平成28年度に防災行政無線整備事業が実施されたが、天候その他周辺環境によっては、その音声が住民に伝わらない場合もあることから、防災行政無線を含め、多様な伝達方法を組み合わせ、確実に住民に防災情報を伝達する方策を検討し、実施すること。6、地域包括ケアシステム構築事業について、介護予防における地域全体の取り組みの成果が見えてきている中で、街角保健室のような 拠点機能の整備、拡大が求められていることから、地域、民間事業者と連携、協力し、各地域において拠点機能を設置、展開していくための手法を検討すること。8、浄化槽設置補助事業について、合併処理浄化槽の設置の推進は重要な行政課題であり、補助金を交付しているものの、個人負担が大きいなどの理由により、設置件数が目標を大きく下回っていることから、公共下水道の整備・管理等の費用を勘案しつつ、行政の費用負担割合の見直しなど、設置促進に向けた方策を検討し、設置を推進すること。12、公園・街路樹管理事業について、地域の環境や景観を構成する街路樹が、時間の経過により、車道などに支障をきたす事例があることから、道路管理、街路樹管理に係る部局が連携し、街路樹の管理・更新の方針を検討するとともに、地元住民と連携・協力して計画的に更新すること。14、消防施設等管理事業について、消防車両などの消防施設・設備は、市民の命と財産を守るために欠かせない資産であり、非常時に確実に運用できる状態でなければならないが、財政的な制約により、必ずしも計画的に更新されていないことから、消防施設・設備の修繕・更新が計画的に実施できるよう、財源を確実に確保する方法を検討し、整備すること。一般会計補正予算案を全会一致で可決。9月定例会では、平成28年度決算議案以外に、市長から、私立小規模保育所の施設整備補助金などを含む、一般会計補正予算案など14案件、議員から意見書1件が提案され、3議案を委員会に付託して審査を行い、本会議ですべて原案可決しました。一般会計補正予算案第2回を全会一致で可決。この補正予算案は、歳入・歳出にそれぞれ4億1677万5千円を追加するもので、主な内容は、在宅医療・介護連携に係る相談窓口設置のための経費、私立小規模保育所の施設整備に対する補助などです。私立小規模保育所整備のめどは、質問、当初予算で計上している2つの施設に加え、新たに2つの施設の私立小規模保育所整備補助金を計上しているが、設置場所の確保など整備のめどはついているのか。回答、場所の確保については、当初予算で計上している2つの施設も含め、4つの施設中、1つの施設が決定しており、残りの3つの施設は、駅周辺の物件を現在探している。4つの施設すべてを、平成29年度中に整備を行う予定である。一般会計補正予算第2回の主な内容、項目、補正額の順に読みます。項目は4つあります。1、決算剰余金に伴う市債の繰上償還金。補正額3億5177万円。 2. 在宅医療・介護連携にかかる相談窓口の設置。平成30年4月開設予定。補正額757万円。私立小規模保育所の整備に対する補助、4800万円。4. 準・要保護児童生徒に対する新入学児童生徒学用品費の入学前の支給。補正額440万円。受動喫煙防止対策を進めるために、健康増進法の改正を求める意見書、賛成多数で原案可決。意見書の概要。受動喫煙を防止するには、タバコの煙が深刻な健康被害を招くことを、国民に啓発していくことが重要である。タバコ白書では、喫煙は肺がん、喉頭がん、胃がんなどに加え、循環器疾患や呼吸器疾患などとも因果関係があり、受動喫煙は肺がん、虚血性心疾患、脳卒中と因果関係があることが示されている。また、国立がん研究センターは、受動喫煙による死亡者数を年間約1万5000人と推計している。こうした公表がある一方で、世界保健機関 WHO は、日本の受動喫煙対策を最低ランクに位置づけている。この現状を脱し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた受動喫煙防止対策の取り組みを国際社会に発信する必要がある。そこで、受動喫煙防止対策の取り組みを進めるための罰則付き規制を図る健康増進法の早急な改正を求める。一つ、対策を講じるにあたっては、準備と実施までの周知期間を設けること。一つ、屋内の職場、公共の場を全面禁煙とするよう求める。WHO タバコ規制枠組み条約第8条の実施のためのガイドラインを十分考慮すること。一つ、屋内における規制においては、喫煙専用室の設置が困難な小規模飲食店に配慮すること。また、未成年者や従業員の受動喫煙対策を講じること。一つ、各自治体の路上喫煙規制条例等との調整を視野に入れて、規制を検討すること。反対討論の論点。意見書は、受動喫煙防止対策の取り組み強化を求めているにもかかわらず、受動喫煙の原因となる喫煙をなくす根本的な対策がなく、また、屋内における規制については、一定規模以下の小規模飲食店を規制から除外し、対策の実施を管理者に任せるという、対策強化と矛盾した不徹底な内容となっているため、反対する。委員会の調査報告。学研高山地区第二校区、まちづくり検討有識者懇談会取りまとめ。都市建設委員会では、9月22日に委員会を開催し、学研高山地区第二校区まちづくり検討有識者懇談会で取りまとめられた、学研高山地区第二校区の現状や課題、当地区が目指すべき将来像や、その実現に向けた方向性などについて報告を受け、質疑を行いました。報告の中で、まちづくりのテーマを、奈良先端大学を中心とした オープンイノベーションを創出するまちづくりとすることが示され、また、まちづくりの6つの方向性として、聖火、西木津地区との連携、産学官競争によるイノベーションの持続的な創出、超スマート社会への貢献、農業イノベーションの創出、食住が近接する次世代型居住機能の創出、都市と自然環境の共生が示されました。今回の取りまとめを踏まえ、地権者、市民、関係者と連携し、実現可能なまちづくり計画の策定など、事業化に向けた取り組みが進められる予定であることから、委員会として今後の事業の進捗状況を見て、改めて調査することに決定しました。平成28年度の私立病院の運営状況。厚生消防委員会では、9月22日に委員会を開催し、平成28年度の私立病院の運営状況に対する評価と課題の報告を受け、質疑を行いました。当初計画と比べ、医師数、患者数が下回っていることを踏まえ、常勤医師の確保が課題として挙げられるとともに、地域医療機関とのさらなる連携推進のために、市医師会への入会も課題として挙げられています。コミュニティバスの運行にかかる今後の方針。企画総務委員会では、9月25日に委員会を開催し、コミュニティバスの運行にかかる今後の方針について報告を受け、質疑を行いました。方針の内容は次の通りです。1つ、コミュニティバスの運行における市の負担割合の上限を 50% 以下から 70% 以下に引き上げる。1つ、実証運行中の北新町線、萩野台線の運賃を平成29年11月から200円に改定し、実証運行を平成30年9月まで継続する。1つ、平成30年10月から各路線の運賃を200円に改定する。全路線を一律に運賃改定する理由は、質問、運行経費に対する運賃収入の割合が基準を満たす路線がある中で、なぜ全路線一律の運賃改定となるのか。回答、コミュニティバスは民間の路線バスと同様に、特定地域で運行される公共交通であることから、既存の路線バス並みの運賃に改定する。仮称、生駒北学校給食センター整備運営事業の進捗。市民文教委員会では、9月25日に委員会を開催し、仮称、生駒北学校給食センター整備運営事業の落札者について報告を受け、質疑を行いました。落札者は東洋食品を代表とするグループで、落札金額は約62億8600万円です。4件の人事案件を審議。9月定例会では、教育委員会委員の任命、法令遵守委員会委員の委嘱、病院事業推進委員会委員の委嘱及び任命の人事議案3件が提案され、いずれも全会一致で同意しました。また、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求められ、適任と認めることを議決しました。教育委員会委員。 西井久幸さん。法令遵守委員会委員、久喜康夫さん。丹羽徹さん。八木正夫さん。病院事業推進委員会委員、宮崎久則さん。溝口誠二さん。石村正夫さん。友岡俊夫さん。遠藤清さん。関本美穂さん。奥田陽子さん。志垣智子さん。壱岐真理子議員。杉本雅人消防長。人権擁護委員候補者。谷口清さん。安井幹雄さん。